Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、神戸じゃなくても兵庫局第3の居場所スタジオよりお送りします。はい、皆さんご無沙汰しておりますカズのパーティー探し、10月放送となっております。もう10月です。早いですね、あっという間に夏も終わり、僕の誕生日も8月の月も終わり、もう2ヶ月ですね。早いっすね、あっという間ですね。なんかもう僕今まで前も言ったんかな、前回も言ったんか、僕前回どんな話したかをねいつも忘れるんですよね。忘れるんです。で同じ話を繰り返し言っちゃうかもしれないんですけど、夏がめちゃくちゃ好き、痛いぐらいの夏が好き、あの日差しがね、なんですけど最近秋が結構いいなって思い始めて、というのもたまたま外を歩いてたり出かけてたら、夕日がめちゃくちゃ綺麗で、夕焼けがねなんか真っ赤な夕焼けを見てて、でなんかあの心地いい風と空気感と、で雲の立体感というかね、夕日とのなんか立体感を見てたらなんか、すっごい風情、なんや感性が磨かれるというか、でなんかあの空気が澄んでるんですよね、夏と違って。だからめちゃくちゃ景色が見えるというか、雲がはっきり見えるというかね、空の雲がね、で立体感がすごくて、でなんかなんていうんやろ、絵を見てるみたいな、で風の音とかね、なんかいろいろ感じてたらすっごいなんか心地よくなってきて、あ、俺秋好きかもみたいなことを、知り合いに話をしてて、夏が好きやったんすけどなんか秋も結構好きかもっていう話をしてたら、年取った証拠やねって言われて、あの年取らへんとそんな発想には至らへんねんって言われて、確かになって、なんか感性がとかその景色がとか空見ひんねんって言われて、年取らな、空なんか見ひんねんみたいなめっちゃ鋭いこと言うなと思って、確かに年取ったなと思って、あの結構見た目はね若いって言われるんですけど、あの実は今日もね、あのアマドゥっていう音楽イベントやったんですけど、今日なんですよ実は、あの日付バレちゃうんですけどね、いつ撮ったんやっていうのがね、まあ一応10月に撮ってるんですけどもね、その時にも、20代に見えるって言われて、10代には見えへんけどって言われてでも20代に見えるって言われて、いや嬉しいなと思いながら、もうすぐ40になるのにね、なんですけど若くは見えられるんですけども、年は取ると、で体力も落ちてくるとね、歌ってたらやっぱり息切れして声が出なくなってくるんですよ。あの息切れしながら歌うと喉に負荷がかかって、あの声出なくなってくるんですよね、喉が疲れてきて。なんですけど20代の頃は僕2時間走りっぱなしでも全然歌えたんですよね。だから体力ってやっぱ大事やなと思って、体力があったらあの息切れしないから声が出やすいんですよね。ただ年取ってきて息切れすることが増えてきたから、あの息切れしながら歌うと声が出なくなるっていう、まあこれは完全に年っていうか体力が衰えてるというかね、運動してない証拠、運動不足っていうのもあるんかもしれないですね、なので皆さん何歳になっても運動はしましょう。で、早速なんですけどもお便りがね、2通だけちょっと読ませていただこうかなと思います。すごい長くね長文で、書いていただいているお便りがあるので、読ませていただきたいと思います。はい、では読ませていただきたいと思います。ラジオ番組カズのパーティー探しの配信いつも楽しみに拝聴しています。はい、失礼しました、あの タイトル言いませんでしたね。カズのパーティー探しと言います。で、このパーティー探しの由来が、パーティーって RPG とかそのゲームとかで言うと仲間を増やしていくってね、で悪者をやっつけるっていうね、ボスを倒すっていうゲームがあるんですけどね、それにちなんで悪者を倒していくっていう、仲間を見つけて、でその悪者っていうのが、なんていうの、人の心、なんか心の弱い部分とかその怖い部分、その辺をやっつけていこうっていうのをコンセプトにこのタイトルにしたっていうことです。はい、じゃあ読ませていただきたいと思います。カズさんの熱い思いが詰まった、聞いている私たちのパーティー、私たちもパーティーの一員になれたような気持ちになれる、とても温かい番組だと感じています。ありがとうございます。特に自分含め皆さんの心の中の敵、かっこ弱い部分を倒す、すごい今言ったことですね、というコンセプトが、日々忙しく時折心が疲れてしまう私たち世代にとって力強い応援歌のように響きます。私自身、妻かっこ46歳と同じ職場で総合職として勤務し、残業も非常に多い毎日を送っていますが、番組を聞いていると一歩踏み出す勇気や、なんとかなるさという前向きな気持ちが湧いてきて、明日への活力をいただいています。ツッチーさんをはじめとする個性豊かなパーティーの皆さんと掛け合いも楽しく、リスナーからのお便りを大切にされている姿勢や、時折流れるオリジナル曲も魅力的です。特に人生の機微や人とのつながり、日々の気づきを飾らない言葉で語られるトークにはハッとさせられることが多く、30代後半から40代という人生の転機を迎えられたカズさんの今の変化と変わらない情熱を感じています。これからもリスナーの心を温め、笑顔と感動を与えるトークでたくさんのパーティーを増やしていってください。毎月の配信を楽しみにしています。応援しています。ということで、 NY さん51歳、大阪府大阪市、会社員の方からです。ありがとうございます。めちゃくちゃ聞いていただいてますね、これ。しかも初期の頃から聞いていただいてますね、これ。ツッチーさん、そう、ツッチーさんと前までずっと一緒に喋ってまして、で最近ね、ちょっとツッチーさん家庭の事情で外に出れなくなったんですよね。なので、今すごい元気してるんですけども、一緒に合わせてラジオを撮るっていうタイミングがなくて、なんですけど、ツッチーさんも元気してるんで安心してください。はい、ありがとうございます。本当にめちゃくちゃ聞いてもらってますんで、コンセプトちゃんと知ってるっていうのがすごいですね。これ聞いてないと分かんない、なんていうの、プロフィール文にも書いてないんですよ、コンセプト。なんですけど、ちゃんと知っていただいてるっていう。で、しかも僕が30代後半から40代ってめちゃくちゃご存知で、38歳になりました、今年。もう間もなく40です。はい、もうギリギリ、アラフォーということでね、ごめんなさい、今ちょっとマイク蹴っちゃいました。はい、なんですけども、本当に人生の転機ですね。なんかこの切り替わりの時期ってありますよね。29から30になる、20代から30になる時、もう僕は、30になる前までにやりたいことリストみたいなの上げてたんですけど、今度は40になるまでにやりたいことリストを上げていかないとダメですね。まあでも今僕やりたいこといっぱいやってるんで、リスト上げれるかな、いっぱい上げてるん、あ、やってるんで、やりたいことは今は本当に、だから変わったなって思いますね。29歳の時はなんかやりたいことを上げていって、それをこなしていくみたいな感覚だったんですけど、今はやりたいことをやってるです、はい、すごく変わりました。なんか考え方も変わって、なんかすごい感性が磨かれて、それこそ、はい、だいぶね、数の人間力が増してると勝手に自分では思っております。はたから見たらこいつなんか落ち着かへんやつやなみたいな思われてるかもしれないけど、それが数ですはい、もうね、何言われても変われないんですよ。やっぱりやりたいことはやりたい、落ち着きがないのは落ち着きない、もう大人になっても一緒、子供の頃から変わってない、落ち着きがないのは、集中するとね、落ち着いてなんか座っとけるんですけど、なんか何も目的なくに、なしに座るのって僕無理なんですよ、なんかそわそわするんでね、そんな数です、落ち着きのない数です、何歳になっても。はい、でツッチーさんと一緒に、ずっと活動してまして、で本当にね、僕の倍ぐらい年上のね、方なんですけども、ほんまに相棒みたいな感じでね、もうなんか友達みたいな感覚なんですよね、そっちーさん。ほんまにありがたいことで、何歳になってもなんか、なんていうんやろ、
リスペクトというか、僕ももちろんリスペクトしてるしね、なんかこう敬ってくれるっていう、年下のこんな年下のガキンチョを敬ってくれるっていうのがすごくありがたい。でこの NY さんも51歳、もう人生の大先輩なんですけどね、やのにこんなに丁寧になんかすごい文章を打っていただいて、でなんかもうなんていうの、僕の言葉でなんかすごいなんか元気をもらえたとか言ってもらえるのがね、本当にもうなんて素敵な人なんや、もうそういう人間力がある人が僕は大好きです。はい、本当にありがとうございます。いつも聞いていただいてありがとうございます。今後も自由に楽しく喋らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということで、もう一通の方も読ませていただきたいと思います。もう一通はコラムからですね、カズのかっこ悪くたってええやないのっていうコラムも書かせていただいてるんですけども、子供に好かれる部分について、これ前僕読んだかな、読んだかもしれないですけども、読ませていただきたいと思います。大人としての常識や世間体を気にしたりせず、純粋にもう一つは自分も子供の目線になれるかどうかという考え方が子供と信頼関係を築く鍵だという言葉に深く共感しました。文章全体から子供に対する深い愛情と自分自身の内面を客観的に見つめる誠実さが伝わってきました。またラジオのパーソナリティとして活躍されている方の文章ということもあり、読者に語りかけるような温かい文章で人柄がにじみ出ているように感じます。子供が好きな人も子供に好かれる人も、この文章に書かれているような考え方を無意識に実践しているのかもしれませんね。この文章を読んで子供と接する上で大切なことについて改めて考えさせられました。 TS さん48歳、奈良県橿原市会社員の方からです。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しく、ちゃんと読んでくださってるのが嬉しい、プラスなんていうんやろ、読者に語りかけるような温かい文章で人がにじみ出て、人柄がにじみ出てるように感じますっていう、語りかけるような温かい文章でって、僕ねすごく意識してるとこなんで、その細かいとこに気づいてもらえるのがすごく嬉しい。もう適当に喋ってるんですけど、でも伝わるように喋るようには気をつけてるつもりなんですよ。一人ごとにならないように、皆さんが聞いて理解できるように喋るようにはすごく意識してます。一応パーソナリティなんで、そこは気をつけないとなと思って意識してるとこなんですけども、そこに気づいていただいて、そんな細かいとこに気づいてもらって、でそこでね、分かりやすいって言ってもらえるのが本当に嬉しい。ありがとうございます。本当にもう、こんな感じでね、僕ねなんか感謝っていうか、されるっていうことがねあったりもするんですけど、まあ歌をね教えてたりとか、音楽イベントをしてたりとかももちろんするんで、されたりもするんですけども、僕はその人たちに感謝をしてます。なんて言うんやろ、なんかそういう人たちがいるからこそ僕はなんか元気にやってこれてるんやし、こういうイベントも開催できてるし、成功できてるしみたいな、ラジオもできてるし、皆さんが聞いてくださってるからラジオもできてるしっていう、本当に感謝が溢れてます。本当にいつもありがとうございます。こんな数ですけども、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということでですね、僕何を喋ろうかってね、いつもそんなにめちゃくちゃ決めてるわけじゃないんですよ。めちゃくちゃ決めてるわけじゃないんですけど、喋りたいことは山ほどあるっていう、なんかね、僕昔喋ることが下手くそやったんです。言語化するのが下手やったんで、だから動き回って、で動きでなんか主張してたというか、自分の存在を、なんでなんかもう危ないことやめなさいとか、もうなんか人に迷惑かけないとか、ふざけないとか、恥ずかしいことしないとか、真面目にしなさいみたいな、よく言われてたんですけどね、僕体で表現してたと思うんですよね。それって言葉で伝えれないから、なのですけど、今になって喋りたいことは山ほど出てきてるっていう、なんか多分ね、言葉の勉強とか喋りの勉強とかしてきたからだと思うんですけど、だからなんか人に伝え方というかね、そういうのもなんかちょっと学んできて、だからこそなんか人にこれも伝えたい、あれも伝えたいみたいな、いっぱい伝えたいことが出てくるんですよね。で、今回はちょうどなんていうんやろ、このアマゾーのイベントが今日あったので、そのお話をしたいんですけど、なんていうかね、僕の出演者、僕のイベントに出ていただいている出演者のお母さんが来てくれたんですよね。でそのお母さんの話いいんかな、こんなんしちゃってプライベートの話ね、お母さんがねすごくなんか いい人やっていう話を聞いてて、周りからで、周りの人もそのお母さんに一回会ってるっていうね。でめちゃくちゃいい人で、なんかフットワークもめっちゃ軽くて、でなんかもう本当にもうみんなのお母さんみたいな、温かくて、でなんかコミュニケーションもすっごい仲良く喋ってくれるし、なんか向こうから心開いてくれて、めちゃくちゃ褒めてくれるしみたいな、なんかなんていうんやろ、いいとこしか見てないみたいな、人のいいところだけを見れるタイプみたいな。だからもうずっとなんかほんまにもうみんないい人、なんていうやろ、もういい人ばっかりでみたいな言ってて、なんて素敵な、本当にもうなんかなんて言ったらいいんやろ、もう誰からも好かれそうやなみたいな、そんなタイプです。でなんかもうお母さんなんでね、言ったらもう年齢もね、結構僕よりももう20ぐらい、20もの上じゃないか、僕が38やからどうなん、20も上じゃないと思うけど、まあ、結構上なんですけど、もうすっごいフットワーク軽くて、で結構遠いんですよ、県外からわざわざ見に来てくれて。でなんか前に聞いてた話では、なんかすごい楽しいことはやっぱ全力でやりたいと、だから寝る間も惜しんで全力でやりたいみたいな、だから仕事も寝ずに行ったこともあるみたいな、楽しくて。前になんかこっちに来た時はなんか4時ぐらいまで喋ってて、でそのまま寝ずに仕事行ったとか言っててどんな体力してんねんみたいな、楽しいことは全力でやらなあかんみたいなって言ってくれて、でなんかもうなんやろ、人間関係が一番大事とか、なんかいっぱいお金を持ってたらいいっていうわけじゃなくて、なんかほんまに自分が楽しいことを全力でやるのが一番人生で楽しい、あの大事なことやみたいな、だからあの息子が一生懸命頑張って音楽やってるのもほんまに素敵やと思うって言って、でこんななんかみんないろんな人と仲良くしてみたいな、なんかめっちゃ褒めてくれるんですよ。なんかね、あの照れくさくなるぐらい褒めてくれるんですよね。もうこん今まで音楽活動なんか仕事も辞めて音楽活動をし始めて、あ、その僕の知り合いの主催者の、あ、ちゃちゃ、出演者のこの、ね、話なんですけど、僕と年近いんで、なんかもう友達みたいな感じなんですけど、でその子のことをね、なんかずっと最初は心配やったけど、なんかだんだん友達に合わせてくれて、仲間に合わせてくれて、でその仲間たちがもうすっごいなんかできた子たちで、なんか安心したわみたいな、だからもう今までちょっと心配な部分もあったけど、もう安心みたいなでやりたいことをなんか一生懸命やってる姿が、なんか私もなんか楽しいことしようって思い始めたみたいな感じで言ってくれて、なんなんって思って、なんかめっちゃ好きってなってなんかなんやろう、人のチャレンジを応援できるというか、やっぱりね、あの自分の親もそうなんですけど、なんか自分の子供に対してやっぱりなんか枠からそれるとか、なんか不安になることって多いと思うんですよね。なんかほんまに大丈夫かな、うまいことやっていけるかなみたいなっていう心配になって、なんか過保護になって、なんか無謀なチャレンジに見えることとかって、なんか応援できない人とかっているんですよね。なんかもうそんなんやめときも絶対うまくいかへんからみたいなっていう親とかもいると思うんですよ、中には。でもこうしなさい、ああしなさいって言いたくなるんですよね。なんですけどそのね親はなんかもう頑張ってる姿見たら、私も頑張ろうって思ったみたいな、やりたいことやろうって思ったって、でなんか年を言い訳にできひんなって思ったとかって言ってて、まああのね、僕の出演者の中に60超えてる人が演奏してたんで、夫婦で、それも見てなんですけど、なんかもう言い訳できひんわとかって言ってて、いやなんで素敵ななんか考え方なんやと思って、で今日もね一緒にご飯行こうとかって言ってもらって、でそのお母さんの友達と2人でわざわざ来てくれてて、県外から、でその息子と僕と4人でご飯に行くっていう、そんなのもう全部払うからもう何でも食べみたいな言ってくれてなんかもうお母さんやって思って、なんかもうほんまにうちの子と思ってるからって言われて初対面やのに、まあ、前からね、その子が一回なんかライブハウスでしてて、自分の誕生日のイベントとして、誕生日にしたわけじゃないんですけど、でその時のなんか配信もしてて、その配信で僕も歌わせてもらってたんですけど、そこで僕のことをなんか認知してもらったみたい で僕となんか絶対会いたいみたいに言ってくれてて、うん、でようやく2ヶ月3ヶ月越しに会ったんですけど、でもうやっと会えたとかって言ってくれて、もうずっと会いたかったみたいな言ってくれて、インスタもなんかもうフォローしてくれてて、すっごいなんかもうそのイベントの時のなんか感想というか、ありがとうみたいな DM をくれてて、 なんかもう、なんて言うんやろ、もう温かいしかない人、人情の人みたいな。僕もずっと会いたいなって思ってたんですけど、だから本当に、なんて言うんやろな、なんか人間力ってなんか不思議ですよね。賢いからいいってわけでもないし、なんかスキルがあるからいいってわけでもないんですよね。だから会社で偉いさんやからすごいとかでもなく、なんかね、すっごい技術を持ってるからすごいってわけでもなく、だとめちゃくちゃ歌がうまいからすごいとかそういうわけでもなく、人間力ってめっちゃ大事やなと思って。だ、人間力がすごいある人ってなんていうの、魅力的なんですよね。だからなんか惹かれるというか、好きになるというか だから僕、人間力って何なんやろうって思ったら、まあ、経験値とかいろんな人生を歩んできて、なんかもう辛い経験もいっぱいしてきて、でそれを乗り越えてきて、で、自分の何、自分の価値観というか自分の軸を大事にしながらも人の価値観もなんか受け入れれる人が、僕すごい人間力ある人かなって今思うことなんですけど、だからなんか人の価値観を受け入れれずに、なんかそんなやめとけやって、こっちが正しいでみたいな、自分のなんか物差しで測る人って結構ね、視野が狭いと思ってるんですよ。じゃなくて、もう視野を広く、なんか自分の価値観はこうでもそんな考え方もあるんやって思って、で自分の中で面白いって思えるかどうか、面白いって思えるかムカつくって思うかなんか視野が狭い人ってムカつくって思っちゃう人が多いと思うんですよね。で視野が広い人って面白いって思えると思うんですよ。なんか新しい考え方が、自分と違う考え方が、だその面白いって思える人って本当になんか人生経験豊富やなって思うんですよね。だからもういろんな経験してきたやろうなって、ちょっと そのお母さんを見てて、もうお母さんですよもうその人はもうすっごい温かい人で、だからほんまに経験、いろんなことを経験してきて、辛い経験もして乗り越えてきたからこそ、なんかそうやって人のチャレンジも応援できるようになるし、なんかね、自分も頑張ろうみたいな、もっといろいろやりたいことやろうみたいな、なんか謙虚にというか、だって僕たちなんてもう一回り以上下なのに、そんな人たちのチャレンジを見て、なんか私もってなれるって本当になんか謙虚な人で、なんか誰からもなんやろ刺激をちゃんと受けてね、なんかなんていうんやろ、柔軟というか、そんな人ってほんまにレアやと思うし、まあレアって言ったら失礼かもしれないけどね、本当に人間力がある人やなって思ってめちゃくちゃ好きになりました。で、その時、その誕生日のイベントの時に、僕はその子のために歌を作ったんですよ。で、その歌を聞いてなんかめっちゃ号泣してくれたみたいで、なんか今日も歌ってくれますよねって言われて、よー、ちょ準備してなかったなと思って、なんか全然どこ見ても聞けないからどうしたらいいみたいに言われて、今度いつか YouTube に載せようかなとは思ってるんですけど、どこにも載せてないです。僕基本ね、あんまり自分のオリジナル曲を公表というか、なんか大々的にみんなに聞かせたりとかしないんですけど、なんか YouTube に今度載せようかなって思ってるんですけど、そんな歌を今日せっかくなんでここで流そうかなって思っております。はい、ちょっとほんまにこんな、なんか世間話みたいになっちゃったんですけど、今日ね、ほんまにめちゃくちゃほっこりして、なんていうやろ、もうめっちゃ満たされてる一日やったんですよね。なんかそのママからのなんか温かみもすっごい受けたし、で他の人たちもめちゃくちゃ温かったんですよ。なんかね、わざわざ毎回ね、県外からね、言っちゃっていいか分かんないけど、岡山県から来てくれる人もいたりとか、で今日大雨やったんで絶対来へんわと思ってたんですけど、で DM ももらってたんですけど、なんか全力で楽しんできますねっていう感じでメッセージしたんですけど、いやけど来てくれたっていう、もう変な声出ました、えっみたいなでなんかお土産も持ってきてくれて、でなんかその60代の夫婦がやってるのチャリティーライブやってるんですけどね、なんか一人が募金しだしたら、もうみんなどんどんどんどん募金してって言って、僕ももちろんしたんですけど、どんどんどんどんみんな募金し始めて、なんかその温かさもなんかもうめっちゃ嬉しくなって、なんかもうみんながみんな幸せになれたらいいなって、もうみんな今日幸せやったんじゃないかなって、もう雨なんか全然関係なく全員が全員幸せになれたんじゃないかなって思った一日で、すごく満たされてる今日です。 なのでなんかもう全然話がまとまりないけど、なんか幸せな口調になってます今すごく、はい、いらん、全然もう永遠に喋っちゃうのでね、この辺にしときたいと思います。ということでね、ハッピーバースデーの歌をねちょっと一曲その彼のために作ったんで、ちょっとその歌を流したいと思います。でタイトルがねバースデーな歌っていうしょうもないタイトルなんですけども、その子をイメージして作った歌です。でまあその子をイメージして作ったんですけど、いろんな人にもなんか歌えるかなっていうのも込めて、なんかちょっと全体的なイメージを作って、その子だけのためにっていうよりかは全体に向けてみたいな感じで作らせていただいた曲です。あ、失礼しました、名前を間違え、曲名を間違えました、バースデーな曲ですねっていう名前です。はい、それでは聴いてください、バースデーな曲。
君に送る
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校師専門の求人求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、神戸じゃなくても兵庫局第3の居場所スタジオよりお送りしました。
Radio Cabinet。
Choices. Now we know everything. So check it anytime. Whenever you want.